キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
物語には喜劇と悲劇とがあります。皆さんはどちらがお好きでしょうか？ストーリーの結末にはハッピーエンドがあり、あるいは悲しみで夢破れ果てて、そこが結末のストーリーがあります。皆さんはどちらがお好きでしょうか？私はずっと親しんできたのはハッピーエンドのストーリーばかりでした。悲劇の方がもちろん好きです。悲劇をわざわざ好んで見る人がいると聞くと、まあなんでそんなことをするのかよくわからない。そんなものを好んで見る人の気が知れないと思うものです。皆さんはどうでしょうか？いつだって正義の味方が最後の最後には勝っていき、丸く事柄が収まっていき、ああ気持ちが良いと、ほっと胸をなで下ろすようなそんな展開が良いものです。誰が好き好んで夢破れ果て、ああどうにかならなかったのだろうかと後味の悪い思いをしたいことでしょうか。でも悲劇を好む人にお話を聞いたときに、ちょっと違うんだなというふうにも思いました。悲劇というのはその中を困難や試練や苦難が降りかかってくる中を一途に歩み通していく物語ですね。そこで信念を譲らず、浮き出てくるその人の品性や本質や、その妥協することのない姿勢の中に励ましを得ていったり、また終わらぬストーリーの希望を見出していったりするもののようです。確かにそのストーリーそのものは、ハッピーエンドでは終わらないかもしれない。けれども多くの場合、悲劇を見ている人たちは、その向こう側に、まだ続きを見ているようなんです。ああ、それなら、確かに悲劇を見る人の気持ちもわかるような気がします。悲劇というのは、みかんの、バナナ、リンゴ、みかん。みかんじゃなくて、みかんのストーリーですね。未完のストーリー、まだ終わっていない、続きがある、これからなおそのことが果たされていく可能性がある。今は確かに終わってしまったかもしれない、その人は報われなかったかもしれない、でもやがてそれが花開いていく時がある、そのことが実っていく時がある、そのことの希望があって、今その希望を持ち続けながら生き通した歩みとしての悲劇ですね。今日私たちは33章の1節から6節を読もうとしています。ここに出てくるのは悲しみのストーリーです。でも悲しみのストーリーはこのままこれで終わるわけではないんです。34章以降に神様の導きというのが続いていきます。ですので、ぜひ来週戻ってきていただきたいんです。悲しみを悲しみのストーリーのまま終わらせることなく、来週憐れみの話が続いていきますので、そこにぜひ戻ってきていただきたいと思います。ただ今日は悲しみというものが本当のところ何なのか、それをご一緒に理解したいと思います。悲しむべき悲しみを悲しみ通した後に生まれてくる歩みがあるということです。今日の箇所で悲しみがもたらされていく理由は、イスラエルの民が神に背いたからでした。先週お話しした通りです。神に反逆した民。イスラエルはエジプトから救い出されました。救い出された民に神は律法を与えになりました。このように歩みなさい。その中に私は宿ろうと神は言ってくださったんです。40日40夜、モーセは神とまみえて、 山から教えと定めを書き記した板を持って降りてくるところでした。ところがその山のふもとで、民は、あのモーセというものはどうなったかわからないと言ってつぶやきました。私たちの先に立っていく神を作ってくれとリクエストしました。アロンはそれに答えて、金の耳輪を差し出しなさい。彼らが持ってきた金を、のみを、鋳型を作り、それで溶かし込んだ金の子牛を作った。そして彼らは言いました。これが私たちを連れ上った神だ。これが私たちの先に立ってこれからも導くのだ。そんなところにモーセが帰ってきたわけです。これからを導くための掟を教えを定めを持って帰ってきたモーセ。しかしそれから真っ向から逆行するようにその神を退けた民の歩み。そうしてモーセは神の前に取りなします。自分たちの中のふさわしくない人を除き、神の前に取りなして、神様、民を許してください。大きな罪を犯しました。この民が許されるために、私が神の前から消し去られてもいい。私について書き記した神様のページが破り捨てられて私なんかどうなったっていい。この民のためにどうぞ許してください。それに答えたのが今日の33章。はじめのところに書かれている神の言葉だったのです。少し見ていきましょう。33章の一節。主はモーセに仰せられた。あなたも、あなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えると言った地に、ここから登っていけ。神は約束の地に登っていけとおっしゃいました。ああ、よかった。あの約束は取り消されなかったのだ。約束の地に登っていけ。私はそこをあなた方に与える。しかし、ここに書かれている中に、今までには聞き覚えのないフレーズが差し挟まれています。それは、あなたがエジプトの地から連れ上った民です。これまで民は神によって導かれた民と言われてきました。私たちの神が私たちをエジプトの地から連れ上ってくださったのだと言っていました。神が連れ上った民だったんです。神が救い出した民だったんです。それが今、イスラエルの民が金の子牛を前にして、これが私たちを連れ上った神だと言ったその後、神は私が連れ上った民とは呼ばなかった。さすがに金の子牛が導いた民とは言いませんでしたけれども、モーセ、あなたが連れ上った民。民と神は距離を置いて、あなたが連れ上った民と呼ぶようになったんです。そして二節。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよう。神はあなた方を行かせようと。あなた方の前に立ちはだかる外国人たち、先住民たち、力の強い者たち、彼らを追い払う。そしてあなた方を行かせよう。ああ、よかった、神は、民のために、力強い者たち、彼らがいたらどうなるだろうかと心配するようなことを一切取り除いて、約束の地に入れてくださるのだ。ああ、よかった。しかしここにも、やはり聞き慣れないフレーズが出てきます。私はあなた方の前に一人の使いを使わし。これまで神は民の先頭に立って雲の柱、火の柱を持って導いてくださったのでした。 民の後ろ盾となって追いすがるエジプトを海の中に沈めてくださったのでした。神は民の真ん中に宿ってご一緒に歩んでくださったのでした。でも今や一人の使いを使わし、あなた方のために追い払わせ、そこに行かせよう。神ご自身が伴ってくださらないということが明らかになってきます。三節の中ほどから、私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方のうちにあって登っていかない。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから。あなた方が背くゆえに、あなた方が堅くなであるゆえに、あなた方を見たとき私があなた方を滅ぼし尽くしてしまわないように、私はあなた方と共には登っていかない。同じことが五節のところに形を変えてこう言われます。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ。うなじの怖いというのは、この首筋のところが固く凝り固まっているという意味です。寝違えてしまったとき、容易に右を向いたり左を向いたりすることができません。一ところまっすぐしか見ることができない。その硬さ、融通の効かなさ、自分の欲に惹かれてそこにはまっしぐらに飛んでいくけれども、神の言われることには耳を傾けて向きを変えようとしないうなじの怖さ。その首筋の硬いうなじの怖いものであるあなた方。ひとときでもあなた方のうちにあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。聖なる神は、義なる神は、不義をもって従順でない民の中にあって、あなた方を滅ぼしてしまうだろう。だから私は、あなた方と一緒には登らない。これが神が言われたことでした。出エジプトのテーマというのは、救済、立法、臨在というふうにまとめられます。神は、エジプトに囚われの身であった彼らを救い出したんです。救出したんです。民が自分たちの力で抜け出たのではありません。神が救い出してくださったんです。そして彼らに立法を与えました。掟を、教えを、定めを授けたんです。こう歩みなさい。こう歩んだその最中に、神ご自身は共に宿る。あなた方が天幕を作るなら、言われた通りの形にそれをするなら、私はそこに宿ろう。救出があって、立法があって、立法に従順に歩む民のところに神は宿る。これが出エジプトのテーマだったんです。ところが、今、立法を受けた掟と教え定めをいただいたその最中にあって、民は神に背いた。不従順。真っ向から、逆行して、神に背く歩みを自分たちのものとしてしまった。ゆえに、神はもはや民の中に、ご自身の臨在を置くことをしない。共に歩まれることをしない。神は、民と共には歩まないというんです。救出、立法、従順で臨在。しかし、救出、立法、不従順ゆえに、神は共に歩まれない。民はそれにどう反応したのでしょうか。33章の4節。民は、この悪い知らせを聞いて悲しみ、痛み。誰一人その飾り物を身につける者はいなかった。これは悪い知らせだったというんです。悪い知らせ。聖書の中に良い知らせ、福音と言われるものが書き記されています。私たちに伝えられています。神がなさった良き技です。でもこの知らせは悪い知らせ、バッドニュースだったという。 いや、それほどでもないじゃないかな、と思う向きもあるでしょう。だって事実。彼らは約束の地に入ることができるわけです。登って行きなさい、言われて。あなた方の前に立ちはだかる力の強い民は私の使いがそれを追い払う。あなた方はそこに登っていってそこに住まうことができる。乳と蜜の流れる地、良い地です。肥沃な大地、そのもたらす実り、感謝と喜びにあふれてその地で祝福ある歩みを大いに自分のものにすることができる。そのために障害になるものは取り除かれ、彼らにその道が開かれて与えられてそこに住まうことができる。確かに、神はあなた方と共にはおられないと言うかもしれないけれども、そこそこほどほど良い満足できる知らせではないでしょうか。しかし、民は、このことが何を意味するかを知っていました。そしてこれは、悪い知らせだ。ほどほどの良い知らせではない。悪い知らせだ。と、受け取りました。何が違うのでしょうか。確かに、見たところ、状況、良い、ほどほどのことが揃っています。しかし、その何者とは変え難いほどに、大切な神と共に歩むことが失われているゆえに、すべてを手に入れてもこの一時を失っているゆえに、彼らにとってそれは悪い知らせ、悲しむべきこと、痛み、嘆くべきことであったというんです。神が共におられないということが、大きな大きな悲しみをもたらすもの。それと引き換えに何を手に入れてでも、決して満たされることのないもの。これは諦めて、受け入れて仕方がない。まあそんなものだよと言ってしまってはならないもの。この神との関係が損なわれることを指して彼らは痛み、悲しんだと言います。少し話が変わりますが、新約聖書の中にパウロという人物が教会に宛てて書き送った手紙がいくつも収められています。パウロはある時、一つの教会に向かって非常に厳しい手紙を書いて送りました。その教会が持っている問題が、いろんな問題あったんですけれども、本質的にどうしてもこれは許されないということについて、厳しく非難してそれを改めるようにと手紙を書いて送ったんです。その宛先はコリントの教会でした。その結果、コリントの教会は、そのことに真摯に向かい合って非常に大きな痛みを、悲しみを経験します。自分たちの内側を改めなければならない。ある人を切り捨てなければいけない。その人のことを正しく扱わなければいけない。そういう痛みを経験します。そしてその後に、パウロはもう一度手紙を書いてこう言うんです。聖書を開ける方はご一緒に開いてみましょうか。コリント人への手紙の第2というところです。前にも写されますので、その部分を見ていただいても結構です。ページをめくっていただいて、コリント人への手紙というところ。第2の7章、実節。そこにこう出てきます。パウロは前の手紙で厳しく書き送ったことを振り返りながら、いや、それはでも良かったと言うんですね。第2コリントの7章の実節。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい。神の御心に沿った悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。神の御心に沿った悲しみというのがあるんだ。悲しみの中にも受け止めて仕方がないと諦めてそこの中で向かい合っていくべき悲しみ、悲しむことをやめるべき悲しみと悲しみ続けてそのことと向かい合わなければならない悲しみとかある。神の御心に沿った悲しみ。これは大切なものであって、 決してないがしろにされてはならないのであって、取り扱わなければいけないのであって、受け入れて諦めてしまうのではなくて、そういう神の御心に沿った悲しみを取り扱った結果、ご覧なさい、どれほどの熱心をあなた方の間に引き起こしたことでしょう。それは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせるものなんだ。ふさわしい悲しみなんだというんです。今、エジプトの地を出た民は、神に真っ向から背く歩みをしてしまいました。そのことが彼らに、神はあなた方と共には歩まれないという結果をもたらしました。果たしてこのことは受け入れるべきことなのでしょうか。仕方がない。でも約束の地に行けるのだからいいではないか。行儀よく片付けて諦めるべき悲しみなのでしょうか。いいえ。彼らはそれを片付けられない。悲しみ続けなければならない。大きなこと、本質的なこと、欠かせざるべきこと。何にも変えがたいものとして受け止めて悲しんだ。その悲しみの中で神が、ではどうするか私は考えようとおっしゃってくださったんです。神の御心に沿った悲しみ。それが悔い改めを生じさせて、これからの歩みをもたらすことになる。諦めてなかったことにして、片付けてしまって済む話ではない悲しみがある。そして民はそれを受け止めたのです。そして嘆き悲しみ神の前に出たんです。飾り物を外したんです。そして神を見上げて神が何をなさるのかを待ち望みました。私はどうするか考えようという神様の前に立って、民は神がなさることを待ち望んだんです。さあ果たしてこれから神はどうなさるのでしょうか。それは来週お話ししますので、必ず来週戻ってきてください。でもその前に、一つだけ神がこの民をどう見ているのだろうかということだけお話ししたいと思います。神はこの民をどう見ておられるのでしょうか。もはや愛想を尽かして彼らのことを諦めたんでしょうか。呆れて彼らのことを裁いて滅ぼそうとしているのでしょうか。神は背く民をどうご覧になっているのか。もともと神様は天と地を作られたとき、それを良いものとしてお作りになりました。そこには不完全さはありませんでした。不十分さもありませんでした。何か回復を手立てようという必要はなかったんです。良いものだったんです。すべては良い。そしてこの歩みをあなた方に託そう。人にその歩みを託された。梅を、笛を、地を満たせ、ここを治めよう。良いものを神様は人に与えて満足された。しかし、人はその託された歩みを自分勝手に歩んだ。結果として人の間に罪が入り、痛みが生じ、歪みがあり、彼らは回復を必要とするようになった。神はその民を見捨てなかった。神は彼らを滅ぼすことをしなかった。もちろん、もうこんな人たちはもう全部やめて、やり直そうと言ったこともあったんです。すべて海の中に沈めてなかったことにしようと言ったこともあったんです。でも神は思い直されて、契約を与えて、アブラハムを立てて、アブラハムの子孫を通してすべての民が祝福されるように、やり直そうと、回復の約束を与えたんです。そうして彼らに、子孫を繁栄させて約束の地に住まわせる約束を導いてくださっていました。ところが、またしても民は、神様が与えてくださる子孫繁栄の約束の舞台である家族を舞台にして、不和が生じ、圧力が生じ、葛藤があり、いさかいが生まれ、そして、離れ離れに住んだって住んでいく。そして飢饉の末に、彼らは約束の地さえ外れて、 エジプトの地に安住の地を求めるようになる。確かにそこでは目先の食べ物はありました。しかし、そこで思ってもみなかった。エジプトに仕える奴隷の苦役の400年以上を過ごさなければならなくなってくる。家族の中の、子孫が繁栄すると言われたあの家族の中の、いざこざが、不和が、嫉妬が、妬みが原因です。そうしてエジプトで苦しむようになった民が、神に向かって嘆く声を神は聞いて、もう一度立ち上がって手を伸ばして彼らを救い出された。エジプトで苦しむ民を神は捨て置かなかった。見放さなかった。呆れて滅ぼされなかった。もう一度彼らの嘆きを聞いて、彼らを救い、そして私が宿るという立法を与え、そのただ中に住もうとしたときに、まさにそうやって連れ上ってくださった神の御業を、その山のふもとで、真っ向からこの導きを否定して、これが私たちの連れ上った神だと、金の子牛を拝んだ。なぜ民はいつも、神様が良いことのためにと言って備えてくださるものの中で、そのものを否定しながら、そのもので過ちを繰り返しながら、神の御心を損ねてしまうのでしょう。そのことをここでも彼らは繰り返した。何度目でしょう。果たして神はこの民をどうご覧になるのでしょう。先ほど神の御心に沿った悲しみということを言いました。神の御心に沿った悲しみ。神は民が悲しむことを良しとされたんです。この時は悲しまなければいけないのだとされたんです。これは片付けてはいけない、行儀よく片付けて諦めてしまって、受け止めてしまってはいけない悲しみだと言ったんです。なぜか。神が、そのことを悲しみのままで終わらそうとはされていないからです。神ご自身もそのことを悲しみ、手を伸ばして回復を備えようとしているからです。神がすでに諦めていれば、神がすでに見放したならば、神がすでに片付けたならば、もはや悲しむ必要はなかったでしょう。でも、神もこの現実に悲しみを覚えているゆえに、民もそこで悲しむことが良しとされた。民が悲しむことを良しとされた理由は、神ご自身がそれを悲しんでおられるからです。民がそれを悲しむことを良しとされた理由は、神ご自身がそれを悲しんでおられるからです。神は、民がご自身に背いたことを悲しんでおられる。そして、このままではいけない。このまま関係が破綻していくことを、このまま距離を置いて彼らが約束の地に入って満足することを、神は決してこのまま良しとされるのではない。それはやがて、新約聖書に、イエス・キリストの誕生を告げた予言に、この方は、インマヌエルと呼ばれる。主が私たちと共におられるという意味である。このお方は民と共に歩み続け、十字架の上で罪人の間に罪人と共に死に、そして復活し天に上げられるとき、見よ、私はいつまでもあなた方と共にいるのだ。聖霊を受けなさい。もう一人の助け主を私はあなた方に与える。このお方を心に迎えなさい。私はあなた方と共にいるのだ。神の救いは、神ご自身が私たちと共におられるという一字を持って全うされるべく、イエス・キリストにおいて完成していくようになります。その時まで、神はこの悲しみを、背く民の悲しみを、悲しみのまま、ご自身で引き受けて、 そのことに向けた回復をもたらさんと歩んでおられる。今日私たちは二つのことを心に留めたいと思います。とても大切な二つのことで。一つ目は、悲しむべき悲しみと悲しむべきでない悲しみがあるということを見分けなければいけないということです。悲しみの中には、いつまでも悲しんでいてはいけない悲しみがあります。ひとときそのことを嘆くでしょう。そのことに夢破れて、痛みを覚えて打ちひしがれるでしょう。しかし、それでもなおそのことを受け止めて、その動かない現実の中に歩んでいかなければいけない、悲しみ続けてはいけない悲しみというのがあります。と同時に、もうこれは仕方がないことなのだ、動かないのだ、諦めよう、なかったことにしよう。そういって片付けてはいけない悲しみがある。このことは回復されるべきである。このことは私が取り組まなければいけないのだ。何かまだ私にここの通して教えられることがあると。決して横に片付けてはならない悲しみがある。私たちはそれを見分けなければいけない。受け止めて受け入れるべき悲しみと、受け入れずになおもがき、神に求め続けなければいけない悲しみとがある。その分かれ目は一体どこにあるのでしょうか。それはお一人お一人が自分自身の歩みの中で見出し見分けていくしかないんです。でもヒントとなるのはおそらく本質的な関係性を損なうものであるかどうか。出来事の中には、起こってくる悲劇の中には、受け入れるべき状況や、出来事や、人の言葉や、歩みがあるでしょう。しかし、その中に、本質的な関係を損なったままで、残して良くないことがある。例えばそれは、神との関係。世のすべてのものを手に入れて、満ち足りて満足しても、もし私たちが神との関係を損なうなら、その神との関係は何かで交換可能なものではないはずです。そこには、どこかに追いやって片付けてしまってはならない悲しみが、残るはずです。また、私たちにとって本質的なとても大切な関係、人間関係というものがあります。交換可能な、誰でもいいというようなお付き合いの関係ではなくて、この人を私にとって交換可能ではない、他の誰でも変えられない、この人との関係を損なったら、私にとっては生きている意味が、失われるという、そういう親しい関係。そこにおける悲しみは、決してそのまま放っておいてはいけない。諦めて受け入れてしまってはいけない。そしてさらにもう一つ、神が私に与えてくださった私自身との関係です。神が私に与えてくださった誇りある歩み、尊厳ある歩み、私が私であるということ。これが本質的な意味で損なわれるならば、その悲しみは諦めて片付けて仕方がないこんなものだと言ってしまってはやっぱりならない。悲しみ続けてはならない悲しみと、悲しみ続け求め続けるべき悲しみとがある。そのことを私たちは賢く神様に教えていただきながら見分けるものでありたい。これが一つ目です。二つ目は、では、求め続けなければならない悲しみの中で、痛み続けるその悲しみの中で私たちはどうするのか。 民は飾り物を外して神様の前に出たんです。神がどうなさるのかを聞き、知り、従う用意をしながら神の前に出たんです。思い出してください。救出がありました。律法がありました。従順があって神の臨在があるはずだったんです。でも、救出があって律法があって不従順があったので、神の臨在を損なったんです。その時民は、もう一度、飾り物を外して神の前に従いますという思いで出ました。従順を新たにして神の前に出ました。その時神が、従順であるゆえにあなた方の間に宿ろうとは言わないにしても、憐れみのゆえに私たちのもとに宿ってくださることを期待して、神がどうなさるかを待ち望んで神の前に出たんです。私たちは、この歩みを同じくしたいと願います。神に従う思いを持って神を待ち望んで歩むということです。悲しみの中に、痛みの中に、破れ果てた関係の中に、なおそれでも回復を待ち望みながら、神様、私はあなたに従います。あなたは何をなさるのですか？そこに従う思いを持って、なお神を待ち望む歩みをご一緒させていただきましょう。その中で、私たちはこの悲しみのストーリーが、決してこの悲しみだけで終わることはない。なお続くものであること。神がなさるこれからを待ち望んで歩みたいんです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。